ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日は、5月5日子供の日に収録をしております。あ、もう日付変わっちゃいましたが、電球あと残すとこ1日なんですが、僕はどちらかというと仕事が思うように進んでおらず、連休はどうこうという前に仕事がどうしようみたいな感じの状況です。半助です。はい、
お疲れ様です。ですね、いろいろ部屋の模様替えとか、いらないもの整理とかしているんですが、はい、明日ちょっとピアノをもう25年ぐらい連れ添った、はっきり言ってうちの女房より古いっていうピアノをゴミに出さなければいけなくて名残を惜しんでいるところです。
すごいな、ピアノがあったんだ。
いや、電子ピアノですよ。
おお、はいはいはい。
一応フルキーボードっていうか、同じ大きさの、
はいはい、
あれなので、でかい、重いっていう、25年前の電子ピアノなので、
お、
はい、しかも鍵盤の半分が音が出ないっていう。
フルキーボードでも半分音が出ない
んだ。じゃあちょっとね、
思いっきり叩くと出るんですけど、弾くのにすごい、なんて言う、体力と気力と、ものすごく慣れが必要になる。
なるほど。
ピアノ
なん
ですけど。
っていうか、弾けるんですか、そのさん。
まあ、一応、ちょこちょこっとは弾けます。
すごいな。
ほんのなんか、ちょこちょこなんですけど、まあ、子供のほら、音楽の教科書とかに載ってる、ある。楽譜を見て弾いてあげて、子供にちょっと教えてあげるくらいのことはできる。
へえ、すごい。はい、
はい、ただいまだとえらい久しぶりになるんですかね。戸籍です。
おお、そう、
やっと連休に入りまして。
はいはいはい、
はい、
2日、まあ連休ってどっから数えるかにもよるんですけど、まあ今回の3、4、5、6のうち2日お仕事で、それが、
そうですね、3、4働いててですね、なんか世間のこう渋滞何十キロっていうニュースを聞きながら、こう都内の
はい、はい、
全然人通りのいない事務所で、
はいはいはい、
外へ出ても誰もいないし、中でもまあ一人でブツブツと働いてました。
はいはいはい。
いや、ちょっと切なかったです。
ああ。でも、ある意味、それ、ずらしてお休みが取れると、オフピークみたいな感じで。
電車は空いててよかったですね。それぐらいかな。
そうかそうか。でも、一応、平日代わりに代休というか、
はい、
休みを取れる。
多分、なんだ。こっちだと話してないですけど、自己処理関係の、
はいはいはい、
あれで多分終わっちゃうんじゃないかなっていう気がしてます。
ああ。そ
っ
かそっか。
まあでも、休みを取らないで済むっていうだけ、マシなのかなとか思って。
そうですね。
無理やり納得しております。
そっかそっか。ということで、まあ、連休真っ只中に収録しておりますが、まあ、配信はねもうちょっと先になるので、連休を懐かしむぐらいの時期に配信になると思いますが、今回はスノーさんが小田原城に行ってきたということで、そのお話をしていきたいと思います。
クランブル。
はい、ということで、小田原城、
はい、
僕、ね、神奈川県民なんですが、小田原城は行ったことがありません、
はい、あら
そうですか。
どんな良いんですか小田原城は。
まあ行ってみたらですね、
うんうん、
思いのほか良かったです
。へ
え、
そっかそっか。
私2回くらい行きましたよ。
おお。
本当に2回。
へ
ぇ、
そっかそっか。2回。
まあ別にそれが目的っていうわけではなくて、あの、熱海行った帰りに立ち寄ったとかそういう、う
ん。ああ、なるほどね。
あれなんですけれど。
はいはいはい。うん。そっか。いや、なんかね、なんだろう。若い頃にこう行っても大したこと内容的な話が印象付け刷り込まれているというか、
うん、
そんな感じのがあって、うん、行っても何も内容的なイメージがあって、どうしても近くを通ってはいても足を向けないみたいな感じの場所ですね。
そうですね。
じゃあ意外に良かったっていうのは、
うん、あ、まあ、まあ、まず渋滞にあまり巻き込まれなかったっていう。
でも5月4日
なんて言ったって一番良かった
。5月4日でしょ。
はいはい。
今度なかったんですか。
いや最初はね、うん、白河城って福島県に行きたいって言ってたんですよね。
はいはいはい、うんうん、
で東北自動車道のあの渋滞予報を見ると、
うん、
まあ、平気で40キロとか50キロとか書いてあるわけですよ。上りも下りも、
うん、
これはダメだと思って、
うん、
あの高速を使わない、できるだけ使わないところっていうのはどこかなと、いろいろ探した結果、うん、まあ、最初から小田原城も候補には上がってたんですけど、
うんうん、
なんだっけ、外観じゃなくて、圏央道、
はいはいはいはい、
が、今うちの近くまで来ているので、
うん、
圏央道で八王子まで行って、
うん、
そこから一般国道16号で、
はいはい、
それからあそこですね、なんだっけ、小田原厚木道路、厚木か、
はいはいはい、
厚木まで行き、そこから小田原厚木道路で行けば、
うんうん、
あの渋滞予報を見る限りどこも渋滞しないと
そうい
う形だったので、まあ、若干渋滞はしましたけど、16号で、
はいはいはい、
16号というか16号からあの厚木に行く192だったか129だったか忘れましたけど、そこでは渋滞しましたけど、まあ、せいぜい30分ちょっとでの渋滞なので、
まあ、他に比べればないみたいなもんだよね。
そうですよ。力2時間半で。
え、2時間半
はい、2時間半で行きました。
へぇ、まあ、そうなんだ。そしたら、うちから行くのと変わんないかもしれないですよ。
そうでしょうね。そうですよね。いや、もう、あの、圏央道は、あの、まあ、いつもあそこはガラガラなんですけど、それと比べれば、あの、多かったですが、
はいはい。
あの、もうずっと快適で、これが本当に、ね、連休とは思えないね、っていう感じ。
すごいですね。5月4日でそんなスイスイ行けるっていうのは、それはすごい穴場的なとこ。だってね、こっちから行くとね、結構近いようで時間かかるんですよね、あの、小田原のあたりって。小田原っていうよりも、結構、茅ヶ崎に一時よく行っていたんですが、茅ヶ崎行くんでも、2時間とか、2時間半ぐらい見て、その人と会うのに出発したりとかしてたぐらいだから、小田原までなんすら3時間ぐらい見ないといけないような気がするんですけど。
そうです。
あ、そ そんなんで出ちゃうんだ。
まあ逆に平日よりもしかしたら
減ってるのかもしれないですね。
みんな遠出しちゃったので。
うんうん、なるほど。はいはい。
小田原城はその前日が小田原市のお祭りが北条五大祭りだったから、
うんうんうん、
いろいろあって、うん、まあいろいろイベントがあったので、
はいはい、
そこに行ったら、まあ、まずダメだろうというね。ああ
、なるほどね。
それを知っていたので、じゃあ前、その翌日にしようっていうことで、そこが狙い目だったんですけど。
はいはいはい、はい。なるほどね。そっか。わざとそういうイベントじゃない日を行けば、人でも落ち着いているだろうと。
落ち着いているのかなと。お城そのものもね、
うん、
やっぱり異常らしく、
うん、
難攻フラッグと言われてました、うん、何が難攻フラッグなのか全然分かってなかったんですけど、はい、どうも、なんだっけな、上杉にも攻められ、誰だっけ、武田信玄にも攻められ、
ほうほう、
それでも大丈夫っていう。
そうなんだ、本当に難攻不落だったんだ小田原城って。
いや、まあいろいろあるみたいですけど、要は城にこもって、
うん、
こう蓄えが非常にあるのと、その、うん、土塁とか、土塁って言いますかね、そういう石垣とか、
うんうんうん、
あと堀とかがすごくしっかりしていたので、
うん、
遠くから来た軍勢は結局兵糧が尽きてしまって、
うんうん、はいはいはい、
もうやってられないって帰ってしまうっていうことだったらしいんですけど。
ああ、なるほどね。うん、
まあその北条家は五代をずっと続いたということで、小田原の人はそこどうも北条の人を北条家にすごく思い出が強いんだなっていうのが、まあ見てきても分かりました
。なるほどね。
はい、
うん、
まあ結局豊臣に最後には敗れることになるわけなんですけど、
うん、
豊臣秀吉にね。
いや、なんかそんなあれを学生時代に習ったような気もしますが、すっかり忘れております。
いや、僕も息子がもうお風呂に入るたびにそのいろんな話をしてくれるんですけど、小田原市の話はもう小田原っていうか、その北条の話とかは、
うん、
もう山ほどされて誰が誰だか分かんなくなるくらいされます。毎回それは誰って聞いて
る。なるほど、ね。
まあ、五代もいるんで、おまけにみんななんか名前が似てるじゃないですか。
はいはいはい、
似てはいないんだろう。頭に北条なんとかってつくので全部同じに聞こえるっていう。
はいはいはい。
その程度なもんですけど、
うん。でもそうですよね。結構、平家とか源氏とかみんな、名前の一文字だけが違うみたいなね。
あ、そうなんです。そうなんですよ。はい。で、この小田原城そのものは、
うん、
まあ、要は復元なわけなんですけれども、
うんうん、
最近だいぶいろいろ復元が進んできて、まだ復元途中でなんですよ。天守閣は割と、まあ、十数年前かな、昭和50何年って感じだったような気がするんですけど、
うん、
はい、まあ、割と新しい、うん、まあ、まあ、新しくはないですね、
うん、
もう結構経ってるんですけど、
うん、
新しい門とか、
うん、
周辺の部分ですね。今、昔は公園だったみたいな、
はいはいはい、
公園になってたみたいなんですけど、うん、そういうところをどんどん発掘したり整備したり、
うん、
残った資料から復元しているので、
うん、
城がどんどん大きくなってます。
そうなんだ。すごいな。
さらに復活してるっていう感じですね。
全体的に敷地としては広いんですか？
あ、かなり大きい。山一つ。うん、山一つ、ね。
あ、そうなんだ。
ちょっとした山一つ。 駐車場とか、うん、あのなんかどうも昔の野球場だったらしく、
ほうほう、
野球の形、野球場の形の駐車場とか。
そんななった。
はい。
え、小田原球場とかっていうのがあったってこと？
あったんじゃないでしょうかね。そこは、あの、面白いのは、うん、もともと公園とだったので、
うん、
昔の写真とかには、
うん、
天守閣のあるあたりに、
うん、
観覧車がドカーンって建てたりとか。
あー、はいはいはいはい。
で、今でも、うん、子供が乗る汽車あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
遊園地の乗り物。あれが天守閣の下を走ってたりとか。
そうなんだ。
コーヒーカップがあったとか。
おう、
あれコーヒーカップでいいですね。
ありますね。
へ
おまけに動物園で、ね、
象の背景に天守閣っていうアングルの写真が撮れるってあそこだけですよね。
そうですよね。そうだ、天守閣から象が見えたのにはびっくりしました。
象がいるんだ、
うん、結構ちゃんとした動物園があるんですよ。
へえ。
あ、今ねちょっとあまりちゃんとしてなくて、うん、猿と象しかいなくなってました。
あら、鳥とかね、はい、鳥小屋とかありましたね。
なくなっちゃったみたいですね。
もう、
なんで、象は、梅子さんって言うんですけど。
梅子さん、
はい、梅子さん、ね、昭和2、なんだよ、昭和25年じゃなくて、昭和25年だったかな。
おお。
なんか、日本一長寿なんですよ。って書いてありました、
ね。へぇ。梅子さん、
退屈そうにしていましたが、ちょっと動物園というか象のこうあれにしてはちょっと昔のものなので、うん、すごいなんか狭そうでかわいそうな気がしないでもないんですけど。
ああ、そうなんだ。
でもすごい人気でしたね。
へえ。お城に行って象を見るっていうのはなんかすごいことですね。
そうですね。
へ
え。そんな全然知らないで行ったので、
うんうん、
本当にびっくりしましたよね。うちの妻も、あそこに見えるのは象じゃないって。象だって、って感じでしたけどね。
そうなんだ。でもそれじゃあそのお城のすぐ下にそういった象がいたり、はいはい、子供が乗る汽車が走ってたりっていう、なんかすごいとこですね。
天守閣はすごい景色がいいんですけれども、
うん、
下は、復元なので完全に鉄筋コンクリートで、
うんうん、
博物館になってます
から、
まあ、いろいろ見れるんですけれども、
うんうん、
やっぱり城のお城を復元しているので階段が結構急で、
はいはいはい、
大きいバリアフルな感じでしたので、やっぱり子供をこうおんぶしたりしてあげなきゃいけなくて、
うん、
まあ松本城ほどじゃないし、
うんうん、
結構
大変だった
でしたね。
へ
え。でもなんか、いやーこれやっぱりバリアフルだねって言ったら、
うん、
お城がバリアフリーでどうするのって思う。
確かにその通りだ。
そうだよね。
復元でもバリアフリーじゃん、うん、バリアフルじゃなきゃダメみたいなこと言ってました
けど。打ち入られ放題になっちゃいます
よ。どうぞいらっしゃい的なね。
やっぱり結構混んでたので、
うん、
天守閣の周りぐるってこうベランダみたいになってて、
はいはいはい、
回れるんですけど、
うん、
こう一方通行でどんどん回らないと人が多くて、
うん、
なんて言うんでしょうね、ゆっくり止まって見てられなかったのはちょっと残念だったんですが。
あ、そんなに、じゃあまあでも連休だからあれか、
まあ人はそこそこ多かった
ね。へえー。
で、晴れてれば房総半島も見えるっていうし、
うんうん、
当日は、富士山は、あれ、小田原城からは富士山は見えなかったかな。別なとこから富士山見えてましたね。
へぇ、
ドイツ半島とかも見えるって話だし。
うんうん。
まあ、なんか、お城のてっぺんから海が見えるっていうお城に行ったのは初めて。
ああ、そっか。
おぉ、
はい、
はいはい、はい、
やっぱり絶景って言ってました。金網がすごいので写真を撮っても金網しか映らないっていう。
そうですね。
そう。
あれはね。ベランダみたいなとこ歩いても、その先に金網があるの？
あ、まあ、周り
ぐるり。厳重に。なってますよね、はい、割と。
ああ、そうなんだ。
そうですね。やっぱレンズを金網に突き刺して撮らないと。
お
ぉ。金網入るんですけど。
うん。
ちょっと人が多くて、そういうことはやってられなかった
んですけど。そんな感じじゃないんだ。
そうですね。うん。子供はちっちゃいんで、ちょっとあまりにもかわいそうだったから、肩車みたいにして。
うんうん。
金網の高さを超えさせてあげてたら、すごい絶景って言って喜んでましたけど、あれができるのはやっぱ190ぐらいの人じゃないとできないです。180以上かな、人じゃないとできない感じです。確か、写真撮ってもらったら金網がないと本当に絶景でした。
へ
ぇ、
ね、
天守閣に、小関さん、天守閣に、土産さん屋さんがありました？
あれ一番上でしたっけ、なんか
一番上、うん、
売ってるのは覚えてますね。
はい、あ、そう、
天守閣にお土産があるの？
そうそう、お土産がある
すごいな。
いや、まあ、それでも驚びっくりしたんですけど、うん、すごい人だかりで、
へー、
なんなんでしょうね、もう僕らの世代から見ると、
うん、
もうああいうところのお土産ってもう定番化しちゃってつまらないよねって
思うんですけど、はいはいはいはい、うん、
でも最近ほらやっぱり武将ばやりなのか、
うん、
その手のフィギュアとか置いてありまして、
フィギュアがあるんだ。
武将のフィギュアしかも小田原関係だけじゃなくて、
うん、
ちゃんと愛のやつもありましたし、
はいはいはいはい、
まあ、全国、さすがにヒコニャンはいませんけど、全国の武将のステッカーとか、
うん、
そういう氷がありまして。
そんなのあるんだ、今。
子供も大人も、こう、なんて言うんでしょう。アリに群がる、さ、砂糖に群がるアリのように。
うん、
土産屋さんに群がってて笑っちゃったんですけど。
すごいな。
そうなんです。
そんなにブームなんだね。
まあ、うん、ちょっとした時代、まあ戦国時代ブームは来ているんじゃないでしょうかっていう感じでしたね。見聞館っていう、そう、なんて言うんでしょうね。北条の五代の歴史に、
うん、
スポット当てた、
うん、
博物館というか、資料館があって、
はいはい、
いろいろ面白い手法がありまして、
うん、
紙芝居みたいなのがあるとか、
うん、
あとなんでしょうね、書き割りが動く
伝統
の紙芝居とか、
はいはい、うん、
あと人形が最後の小田原が秀吉に負ける、北条氏が秀吉に負ける場面、うん、を再現した人形劇というか、なんていうか、人形パノラマじゃない、人形ジオラマみたいなのがあったりして、
うん、
なかなか楽しめました。
へ
え、ちょっと多分10年ぐらい前だったら多分誰も見向きもしないんじゃないだろうかっていう気はするんですけど、そういう話って、
うん、
ところが今は若い人から、いや 君は絶対ここに来る格好じゃないよねっていうか、タイプじゃないよねって。ね、ロック T シャツをなんか、アイアンメイデンみたいな。
はいはいはいはい。
ロック T シャツで、ね、髪の毛がもう赤かったり、金髪だったりするカップルのとかが、面白いねとか言って見てるんですけど。
そうなんだ。
ものすごく不思議な感じ。
なるほどね。まあでも確かに自分がそれぐらいの時って冒頭にも言いましたけど、言ってもつまんねえよっていう話で、はい、やめようって行かなかったぐらいですからね。そっか、若い人たちが来てるんだ。
結構来てましたね。なんか多分これは宿題レポートのために来てるのかなっていう大学生っぽい。多分デザインとか、建築デザインとか、建築工学みたいな、そういうのために来てる感じ の、あのグループがいまして、模型とかあるんですけど、そこにかじりついてて、君たちちょっと早くどけてくれないかみたいな感じで、ああでもないこうでもないとか言ってやってました。
そこそこ、
あと関西のイントネーションの人も多かったですね。
2000
円交換でしょ。
いやでも関西圏から来て小田原町か。なんかね、
好きじゃないとね、思いつかないですよね。
通り過ぎて東京とかね、横浜とか、そんなになっちゃいそうな気がしますけど、小田原城に降りるかみたいな感じがしますね。
確かに。まあでも新幹線の駅のすぐそばですからね、新幹線というか、駅からすぐそばですから。来やすいかもしれないですけど、
なるほどね。そこそこ、もうじゃあ1日いたような感じ。
まあ半日いましたね。まだお祭りのなんていうんでしょう、イベントはまだありまして、
ほうほう、
その行列とかパレードっていうか、そのあと鉄砲とかそういうのもあったらしいんですけど、時代そういうのが終わってたんですが、小田原物産市とか、フリーマーケットと、あとちょうどね、城の、その、天守閣のちょっと下の方の広いところで、ジャズフェスティバルやってまして、
そうなんだ。
次から次へとバンドが登場して、やってましたんで、僕はそっちにも見ていたんですけど。
そうですね、僕もそれは見たいな。
まあ、ちょっと2バンドぐらい見てきました。最後の、まあ、あのビッグバンドだったんで、かなり聴き応えがあって、よかったですね。
すごいな。
はい、あと、あそこ、堀が結構しっかりしてるんですよね、堀っていうか。
ああ、そうなんだ、堀があるんだ。
堀が、しっかりしてます。かなり、まあ、一周はしてないんですけど、一周はしてないんですが、半周ぐらいは堀が。して、商工会議所がね、5月のそのお祭りから2週間ぐらいは、手漕ぎボートやってるんですよ。
ほうほうほう。
で、お城に登ってる時にね、別の子供が、他の観光客の子供が、今日はボートやってるから楽しみだな、みたいなことを言ってたんですけど、
ほいほいほい。
行ってみたら、確かにやってますね。で、30分で500円だったんですよ。
おー。
安いかもねって言って。考えてみると、うちの子供って手漕ぎボートに乗ったことがないんですよ。
はいはいはいはい。
あんまり埼玉ってないですよね。そんな、もう手漕ぎボートとか漕げるところって。うちの近所にはあんまり見当たらないんですけど。
なんか、まあ、そんな公園の池とか、はい、そういうとこはないんですか。
はい、そもそも公園に行かないからか。大きな公園に、手漕ぎボートがあるような公園に行かないっていうのもあるんですけど。で、 初めて乗ってきました、
うん、
家族3人で乗ったのは初めてっていうか妻と乗ったのも初めてです。
あ、そうなの。
はい、で僕自身も多分最後に乗ったのは高校生ぐらいなんで、
うん、
二十数年ぐらいですかね、
うん、
妻も中学生ぐらいだって言ってたから、
うん、
あ、中学生か大学生ぐらいかな、うん、には乗ったことあるって言ってたんですけど、うん、じゃあどっちが混む、どっちが混むとかいう話になって、
うん、
まあ腰が痛いので嫌だって言って逃げたんだ
逃げたんだ、う
ん、あの実は写真が撮りたかったんですよ。
あ、はいはいはい、
あの堀からの写真なんてめったに撮れないです、
ね、そうですから、
と思って漕いだら写真撮れないと思っていやーお前漕いでよって、
うん、
であのそこのおじさんに え、お父さん漕がないのみたいな
そら言われます
わ、うん、はい、あの漕ぐ人真ん中ねとか言われて僕がさっさと後ろに乗っちゃった
んです、うん、なるほど、はいはい、
最初に前に乗ろうとしたら妻に前に乗ったら前が重くなって漕ぎにくいでしょとかすごい言われまして、
はいはいはい、
あ、そうか君はプロだな確かにそう、後ろに息子と一緒に乗って妻にこいでもら
って
して、
うん、
あの結構快適に行ったんですけど、うん、まあ、途中でちょっと子供にも漕がせてあげたりして、
うん、
子供と妻が一生懸命漕いだりして、
はいはいはい、
一応漕げましてびっくりしたんですけど、
へえ、
まあ、いい写真撮れました。
お、
で面白かったのは、あの6層ぐらいいたんですけど、
うん、
6、7層、
うん、
ものすごくあの大した広くないのに、
うん、
ものすごい勢いで、
うん、
漕いでしまうお父さんとか、
はいはいはいはい、
そのままレースに出てますよね。エイトあるじゃないですか、
うんうん、
あんな調子で漕ぐ人もいれば、
うん、
あの後ろ向きに漕いで後ろ向きに進んでる人とかね、
後ろ向きに進む、はい、
どうやったらそんな風になるかわかんないですけど、
うん、
ちゃんと座ってるんですよ。
うん、
あの、漕ぐ人は後ろ向きじゃないですか。
へさきを
背中にするんですよ、
うんうん。
それなのに、あの、うん、自分の向いてる、こう、友の方ですね、
うん。
船の後ろの方に向かって進んで
る。進んでるんだ。そら器用だな。
あとね、桟橋から離れたのはいいんですけど、
うん、
あのそのまま風にちょっと風あったんですけど、
はいはいはい、
結局全くこけなくて、
うん、
風に吹き寄せられて、
うん、
あの石垣に張り付いちゃって、
うん、
救助されてる人とかい
てましたでも僕は笑えないんだそれ
そうですか
あの、ね、前に山中湖でなんだっけな、ワカサギ釣りに行ったんだっけな、まだ息子が小さい頃に2人で行って、で、漕いでたんですけど、すごい風になっちゃって、で、時間、あの時2時間ぐらいは釣りをするつもりだったから、2時間ぐらい借りてたんだけど、結局すごい寒かったのもあって、1時間ぐらいで音を上げて、じゃあ帰ろうかって言って、もう帰り始めたんですけど、焦げても岸に着かないで、ね。でこっちは必死に漕いでるじゃないですか、
ね、
で子供は座ってこう冷静に見てるわけですよね、
はい、
でお父さんさっきより遠くなってるよとか言って話でえーとか言ってでいやよく見てるとやっぱ遠くなってるんですよ、で、結構必死に漕いだのにと思ったら、ジェットスキーじゃないや、普通のボート、ジェットスキーで最初回ってきてて、でもう今日ダメですからちょっと待っててくださいって声かけて、でその後、はい、あちこちのボートにそのジェットスキーで声をかけて、でボート、あのもうなんていうのあれ、普通のモーターボートっていうのかな、
はい、
あれが、まあ、巡回してきてこう次々にね、あの手漕ぎボートをロープで連結して、はい、
ああ
電車のようにこう連なって回収されて帰ったっていうことがあったので、まあ、その中
いやでもそっか、いやそよ風程度だったんですけどね
そうなんだ ゃあ。
だってうちの子供と妻と半分ずつ恋で、
ちゃんと。そうかそうかそうか。そうだよね。
でも、まあ、要は焦げないの、うんうん、焦げないみたいで、
うん、
20代の男の子3人ぐらいだったんですけど、そうとかも。で、しまいには、おじさんが、乗り移って、教習してましたけど、こうやってこ
う。教えてくれるんだ。
教えてくれました。あとは、やっぱり、同じところでぐるぐる回ってる人とか。
まあ、でも、結構。
これはすごいな。
回っちゃうのはしょうがないかなって思いますよ。
偏っちゃうんですよね。腕の力がどうしても均等じゃないからね。その、回り具合にもよるけど。
いや、本当に見事にっていうか、まあ、ぐるぐるっていうよりは、こいって戻すときに水面からオールは上げてないですね、オールの先端を。
はいはいはいはい。
だから、まあ、前行ったり後ろ行ったりしてるだけ。
なるほど。
それで右と左の漕ぐ力が微妙に違うので、
回って
前行ったり後ろ行ったりしながらぐるぐる回ってい
く。ああ、そうか、じゃあ今、
誰か教えてやれって感じだったんですけど。
へぇ。
いや、でもちょっとその状況は、僕は海でしか漕いだことないんですけど、
うんうん、
海、波があるからすごい大変なんですが、
うんうん、
子供の頃って誰でもボートくらい乗るじゃないですか。でもなんかそこでやってる人たちってみんな30代とか、まあ、お父さんだと40代とか。まあ若くて20代なんですけど、
はいはいはい、
なぜそうなるって感じだったのはちょっとショックでした
ね。いや、意外に経験してない人って多いのかもしれないですけどね。
簡単そうに見えてつい乗っちゃったんですかね。
いや、それぐらいできるだろうと思って乗ってみたら意外にできなかったみたいなね。
そこによく焦げたねって言ったら、いや、だってさ、支点、力点、作用点でしょとか言ってましたけど。
いや、なんか、ちょっと可愛らしくない感じですね。
まあ、ここで習ったこと、一応。
すごいな、そんなのがとっさに出てくるっていうのはすごい。
まあ、いや、最初はでも母親に随分怒られてましたけど、そうじゃないとか、ああじゃないとか。
お
う
お
う、まあ、5分ぐらいジタバタしてたらだいぶ分かってきて。
そっか。そんな単語が出てくること自体ちょっとびっくりな感じですけど。いや、でも、楽しめてた。
そうですね。珍しく楽しめましたね。うちにしては、うちにしては大体なんか、こう、いろいろあって、
うん、
険悪な雰囲気だったりするんです
けど。そうなんだ。
帰りが、楽しみすぎて帰りが遅いって言って怒られたりとか。
ああ。なるほど。
あと、なんていうんですかね。僕が途中でめんどくさくなって、ずっとめんどくさいって言ってるって怒られたりとか。最後は、それぞれの興味があるものが。
うんうん。
まあ、お城は息子ですし、
うん、
ジャズフェスティバルは僕ですし、
うん、
妻は動物園で象が見れたのが良かったしっていう。
うんうんうん、
それぞれ、それぞれの脅威が満足させられたので。
なるほど、
はい。帰りがね、帰りはちょっと渋滞激しかったんですけど、
お、
今の、
うん、
で、まあ、子供たちももう寝てしまいまして、
お
で、家に、それでもまあ3時間ちょっと家に帰ってきて、
うん、
なんか近所の人から電話があって、
うん、
いや、すごい小田原城すごい良かったんだよ、行きも帰りももうスイスイでとか言って、渋滞してるところは寝てたんだとか言って、何を言うとか言ってもそこでまた怒ってたんですけど。
なるほどね、はい。まあでも3時間ぐらいだったら小田原は快適な方じゃないですか、ね。まあ、
そうですね。1回なんだっけ、京都、やっぱりゴールデンウィークなんですけど、京都からこっちに帰ってくるのに、
うん、
13時間だったから15時間、
はいはいはい、
高速道路だったの ことないですか、ね、うん、なんかそれと比べりゃ
今年はドリーム号がすごかったみたいですね。
高速バス、
うん、まあ、東京京都の夜行が、はいはい、向こうに午後になってもつかないぐらい。
あ、かわいそう。
夜行で午後でつかないってすごいね。
いや
関西一のやつはひどかったみたいですよ。
へえ、
そうか、ヘトヘトになりますね、かわいそうに。
それはすごいな。だって夜中で走ってて午後でついてないってのは嫌だねすごいね。まあでも須野さんはなかなかいいところをピックアップしたんじゃないかなっていう感じがします。
そうですね、まあ、小田原城はもしかしたら本当都内からでもいい気がするし、
うん、
まあ、関西は無理にしても、うん、中部ぐらいからなら、うん、中部っていうかね、名古屋近辺とか、
うん、
この辺からもこれ来やすいと思いますが、
うん、ですね、なんか、うん、小田原城行って帰りちょっと箱根で温泉使ってとかそんなの
も、あ、そう、まあ、いいかもしれないです。
小田原は、あ、かまぼこ買ってきました。
あ、いや瓦せんべいっていうのを買ってきましたけど。
あ、そうなんだ
そもそも下調べがなかったので、
あ、
なんかうどん食べたらそこにかまぼこが結構大きいのがどんどん持ってて、
うんうん、
まして、もしかしたら小田原ってかまぼこの産地とか。
そうですはい、
そうだったんです。
結構ね、かまぼこの工場見学できて、その場で、うん、買って帰れるとか。かまぼこを作る今日あれもあるんじゃなかったかな、体験、制作っていうのか、なんていうの、
はいはい、
かまぼこ自分で作って自分で持って帰れるっていうのがやってるようなとこもあるみたいですよ。なんで、まあ、興味のある方は小田原城と、まあ、箱根とか行ってみるのもいいかもしれません。ね、僕は逆にこう中途半端な距離だというか結構時間かかるんでなかなか足が向かないんですが、まあ、機会があったらその広がりつつある小田原城は今のうちに一回見とこうかなという気もしてきましたので、また行ったらお話ししたいと思います。はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
小関でした。
はい、ではまた来週、はい。